第五章第七節鞍馬寺より京へ。清流寺を後にした一行、それより西へ一気に下る尾根筋をたどり、八瀬というところへ出る。で、次へ下りだったな。こっから先は川へ沿って北へ行くだから、骨に折れることはなかんだよ。しばらく進むとわずかばかりではあるが、谷間に開き広がるところに出るが、そこからは左へ折れて西へ向かう道へと入る。平地を抜けると、両側に山が下がって上がり坂となるが、峠を越えて西の谷筋へ出れば、また川沿いの平坦な道が続く。わずかばかり進むと、右手に集落が見えてくるが、その先の外れあたりにいて、こっから右へ折れて尾根越えするだが、越えて西の谷へ出や、鞍馬寺は目と鼻の先じゃ。皆、その門前で昼飯を取ることを知っているから、力が入る。ほれ、もう一踏ん張りじゃ。やがて、鞍馬川の細き谷合いに並び立つ門前の集落が見えてきた。そこの茶屋にて、昼食。大膳は56文。食事を終えた頃、それを見定めていたかのように、店内から若者が現れ、鞍馬寺には見どころが多いから案内するという。案内陳を通ってみれば、わずかな額のこと。どうやら、正月初虎の毘沙門舞、それは遠く、宝亀元年、770年の正月4日の初虎に、この地で毘沙門天を監督した鑑真の弟子の鑑定上人にあやかるもの。現世の苦から逃れて福を得ようとする民衆の信仰行事だが、それを過ぎたこの時期、参詣人も一頃よりは少なくなって茶屋仕事も手すきであるから、駄賃目当ての小遣い稼ぎらしく、めっぽう安い。道中記に賃金の記載がないから、この話、道交の新座郡の週あたりにもたらされたようで、なればせっかくだからオラが払うだ、と豪気を気取るわけではないが、個人的な好意で銭が出されたのであろう。昼食を終えた一行、その若者を先頭に、麓の仁王門をくぐり鞍馬寺へ。その仁王門、現代のものは明治時代に再建されたもので、後に移設されてもいるから、彼らの見た姿とは違う。天保時代の彼らが目にしたのは、寿永年間、1182年から4年に建立された古きもの。仁王門をくぐり、寺のある北西の山腹へと登り始め、200メートルほども上がったところであろうか、左手に社殿が見えてくる。嬉しいことに案内人の若者がよく古事を学んでいるから、この神社前にて詳細な説明を受ける一行。この神社は雪神社いうて、その後ろに東光坊があって、牛若丸藩がその坊の日角あじゃりと言いなさるお方に指示しなはっていたところどす。16歳にならはった昭和4年、1174年に奥州へ下るまで10年ばかりをここで寝起きして学びなはったと伝えられております。話は変わりますけど、 雪神社は天慶3年、940年に平安京の北の沈めとして創建なされてな、大名無知の御事と宿儺比古那の御事を祭神としはる。案内人の説明を聞き終え、さらに歩を進める一行。この参道は八丁坂と呼ばれ、ここより99折れの右へ左への登山道となるが、その道がやがて石段へと変わり、平坦な境内へと入る。彼らの前には緑の樹林を背景とし、この寺でいう本殿金堂が主色の雄大な姿を見せている。ここでも案内人が大活躍。この鞍馬寺、正式には松尾山金剛樹寺と言うて、宝亀元年770年、奈良東照大寺を開いた鑑真藩の皇帝の鑑定藩が、この山に草庵を構え、毘沙門天を祀られたのに始まると言われ、後の延暦15年、796年に藤原の伊勢とというお人が堂を建立し、千手観世音菩薩像を安置しており、鞍馬寺と呼ばれるようにならはったとか。宗派は発想宗から真言宗へと移り変わり、彼らの時代には天台宗、さらに戦後は鞍馬高教という宗派を独自に起こして今日に至っている。この本殿金堂には、現在千手観世音菩薩のほか、毘沙門天、吉祥天など、国宝や十分に指定されるほどの尊像が数多安置されている。さて、そこでの参拝を終え、左手の奥の院へ続く参道へ入る一行。ここからの道は、車名王と呼ばれた、牛若丸の旧跡をたどるものであるから、案内人の話、まるで牛若丸と修行を共にしたような入れ込みよう。東光坊から僧正ヶ谷へ武術の鍛錬へ向かう折に飲んでいたという息継ぎの水、さらに背比べの石、そこより先で200-300メートルの下り坂となり、僧正ヶ谷の不動堂へと出る。このあたり、先にも申した通り、牛若丸の武術鍛錬の場で、鞍馬の天狗より兵法を学んだと伝えられるところ。牛若丸の刀傷ある岩なども残されている。おお、和歌山城下に兵る手前で見た根上がりの松のようじゃな。そのあたりの道、仇岩盤が地方近くまで上がっていると見えて、木が根を地中へはばせられずに地上へ姿を現している。さらに進むと奥の院魔王殿が見えてきて、それより境内外れの西門へ到着。はあ、本当にありがとさんで、若いのに物知りで仰天しただが、あれっばかりの銭でこれほどまでに親切にしてくれて頭が下がれた。ところがその若者、自分の小遣い稼ぎではないらしく、店が手すきであれば別な仕事で銭をちびっとでも貯めて、おじいはんに京菓子やって食べさせてあげたいのです。はあはあ、なんとも優しき心の、銭を出してくれたものをはじめ一同感心することしきり。そこは鞍馬寺の西門とて、若者に見送られつつ別れゆく一方。さてそれより一気に下りたれば、西側の貴船川の谷へと出て、そこに貴船神社の鳥居が見えてくる。 その鳥居、二の鳥居にして、一の鳥居は、今日から入り来る参詣者を迎えるために、ずっと南の鞍馬川と貴船川の合流する貴船口に築かれている。さて、脇の山を下り、直接に二の鳥居の前まで来た一行。ほう、ここも長き石段が続くのう。霜鮮やかな鳥居をくぐれば、そこが石段。そのわずか先の両側に、これも種類の春日灯籠と呼ばれる、木中の灯籠が列しているから。ここの神社は他の神社と違うのかい？などと誰かが言っている。石段を登り切ると左手にあまり目にしたことのない大木がある。この木は何つうだ。根元からいく本物の枝がまっすぐ上へ伸びてるだ。カツラだとよ。その大木、幹に御幣を垂れたしめ縄を回す御神木。彼らの見た天保の当時で樹齢はおおよそ250年ほど。樹高はすでに20メートルを超えていたはず。見上げる彼らの横にいる者が、竜のごとくに御神旗が立ち上る姿と言われるが、まことよのう。神のより知りをなすと考えるのが御神木であるから、名本杉と名付けられるような天空にすっくと幹が伸びた常緑樹が御神木となることが多いが、珍しいことにこのカツラは落葉樹。何やら普通の神社と異なる気配を一行は感じ始めている。その傍らの短い石段を上がり拝殿へと出る。現在の拝殿、並びに本殿は、文久年間、1861から4年の造営というから、彼らはその再建前の社殿へお参りしていることになる。さて、この貴船神社には、後に巡る下鴨神社の祭神とする玉依姫の御事が、黄色い御船に乗り、この地へ来たという伝説があり、祭神に祀るのは水を司るとされる高お上の神。その神、倉お上の神とともに竜慶の神と考えられており、比喩、私喩、雨を降らせ、雨を止める神。それゆえに、先のご神木にも、竜のごとくに御神旗立ち上る姿が投影されている。社名の貴船は、貴船、貴の生きる根。貴船、貴の生きる峰。で、古くは樹木を生い茂る木々の神が祀られていたらしく、平安遷都により、この貴船の地が、京の町中を流れる鴨川の水源をなすことから、水を司る神の祀られる社として重視され、都人の崇敬を集めてきたようである。貴船神社は、本社、中宮、奥宮と分かれているが、日暮れが迫ることとて、彼らは本社のみ参拝し、二の鳥居より貴船川沿いの道を南へと下り、次の目的地、小野寺へ。両側に標高400メートルの尾根が迫るから、西へ傾き出した日差しはすでに遮られ、谷道に山かけが忍び寄る。下りの坂道と相まって足が早まる。一の鳥居を過ぎ、さらに進むと、道が右へと弧を描き始め、山あいにわずかばかり開けたところが現れ、そこが小野寺のある市原。この寺、天台宗の小さな尼寺。正式には、御堕落寺と言われる。 天徳3年959年、36箇船の一人である歌人の清原の深谷部が山荘を寺としたことに始まり、その後消失して廃寺となり、今の寺が名を継いだと言われる。ここが小野小町の墓所というのは根拠なきこと。どうもこの地に御冷泉天皇の皇后、小野皇太后の山荘があり、宝行院塔が置かれていることなどから、その小野に結びつけて起こされた幻だし、なれど小町老水像、また小野小町塔と呼ばれる五重の石塔など作り置かれ、世間では36箇所に名を連ねた絶世の美女小野小町の墓所として通っている。石段を上がり本堂前に現れた一行、そこで若い衆が、ここが小野小町の寺かえ、どんな姿か一目見たかったなや。さほど時間の取れぬ一行のこと、寺の本尊の阿弥陀如来像へ手を合わせ、境内を取り急ぎ散策して寺を後にする。寺を出てより南へと歩みつつ、若い衆、本尊の横の像を見ただか、あの小町の老婆姿の像にはおったまげたな。それを受けて義援、年を取るということはそげなことだなや。まあ女子の花盛りは一時のことよ。じゃがな、いい歌を残しておれば何百年経とうとも歌を詠んだその若き日のままに慕われるということだろうと。その像、胸元の合わせ大きく開き、しわ肌あらわにして右手に杖を持つ半家不可像、誰の作家は知らねども、先の義右衛門のようなことを万人に思わせるから、いつの世も変わらぬことなき絶世の美女を求めてやまぬ俗なる目を戒め、真の美徳を問わんがためにおられたる像なるや。さて一行、次なる上賀茂神社へ向け、鞍馬街道を南へ進む。わずかばかりして、道は右へと大きく曲がり込み、その低き山に挟まれた地帯を抜けると、鴨川の流れへ突き当たる。そこより、左へ折れて川沿いの道をたどると、幾くもなく右手に上賀茂神社が見えてくる。
おお、今日じゃ、今日、都の北じゃ。
上賀茂神社を前にし、鴨川を斜めに見据えた先に、わずかばかり黄金色を放ち出した夕日を受ける広大な京の都の町並みが出現。皆の心に、ようここまで来たものだ、という思いが込み上げる。
ささ、日暮れは近いぞ。
伊右衛門の声で我に返った一方、朱塗りの一の鳥居をくぐり、参道を進んで二の鳥居を越える。この上賀茂神社、正式な社名は賀茂分け雷神社。祭神に分け雷の神を祀る。この分け雷の神は、次に巡る下鴨神社の祭神をなす玉依姫の御事が、川を流れる二塗屋を持ち帰り、その生徒の間に生まれたとされる雷神。とすれば、玉依姫の御事が黄色い荷船で現れたという貴船神社の伝説との関係が問われてくる。貴船神社の祭神は、高女将という、雨を司る竜系の神であるから、竜神的性格を持ち、そのことから上賀茂神社の祭神、 分け雷の神と強い因果関係が構築されていることが見通されてくる。玉依姫の御事は神武天皇の母と考えられている。つまり、貴船、上賀茂の信子の内心を下賀茂の玉依姫が取り持つような関係が構築されていて、それが古き神々から天皇へ続く流れを生み出していることになる。そのこと、ある意味で神々牛伯比叡山に仏教の根を下ろさせた考え方に等しく、土着の神々を敬いつつ沈め、都をこの地へ作った朝廷の思想背景を映し出しているように思えてくる。社殿では北へ2キロメートルばかり離れた標高301メートルの高山に雷神が降臨し、天武天皇6年677年に社殿を成して、この地に鎮座せられたのが当社の始まりと伝える。二の鳥居をくぐったところで若い衆、あれは何だんべ？見れば正面の祭殿、拝殿を前にして大きな円錐形をした白きものが二つ。近寄ってみたれば、それ砂を持ったもの。立ち砂といい、神の宵城となる高山を模したものとか。祭殿手前の毎殿脇の橋を抜けて、みたらし川を渡り、その先左手の主の意味川にかかる玉橋を渡ると、寛永5年1628年に再建された二層の巨大な朱塗りの楼門が構えている。なお、この玉橋、現在は重要文化財とて通行が禁止されている。ああ、立派な楼門だなや。その太き柱の間を抜け出ると、右に本殿、左に権殿。いずれも日和田武器にて古式な三元社流れ作り。そのあたりにて半蔵、誰かの言うのを聞いて、権殿とは何だべ。問われた義右衛門もその名を耳にしたことがないから、首をかしげて言うと、近くにいたご老人が、権殿の権とは仮という意味や境、社殿を修復するときなぞ、一時御霊城を法案するところや、伊勢神宮の式年遷宮のようにな、ここでも平安の頃にはそれがあったが、長く途絶えていたらしいわ。それが徳川の世とならはって、また元のように二十数年に一度、宮を新しゅうして御霊城を迎えるようになったんや。その時の仮宮が権殿や。へえ、ご親切にありがとさんで。なお、現在の本殿と権殿は、文久三年、1863年に再建されたもの。したがって彼らの目にした社殿は、それ以前のもの。現代にいる我々は、すでに見ることがかなわぬ。老人と別れた一行、雷神を祀る古き上賀茂神社を後にし、下賀茂神社へと向かう。歩き出してすぐ、上賀茂の鮭の町へと入る。土塀続き、その下の石積みの脇を流れる明神川。それは上賀茂の境内を流れ下ってきた清き流れだが、そのところどころに屋敷へ入る小橋がかかり、その佇まい、なんとも人工物さえ悠久の自然のうちに思わせる落ち着き払った雅さがある。はあ、屋敷口に清水流れ、ことのほか風情の行くところじゃのう。そうしたところを通りながら、鴨川に高野川が合流する V 字形に挟まれたところまで歩んできた一行。おお、ここが下鴨神社じゃ。 この辺り、烏の森と言われ、この地に都が築かれる以前からの樹木景観が残されている。この下鴨神社、正式には鴨御親神社といい、玉依姫の御事と外祖父の鴨竹炭の御事を祭神として祀ることから、御親の名が起こされているらしい。社伝によると、玉依姫の御事を母とする神武天皇の御を、比叡山西方の御嶽山に竹炭の御事が顕現し、上賀茂神社の始まりと同じ年の天武天皇6年、677年にこの地へ社殿を建て祭り、鎮座されたのが当社の始まりと伝える。その後、延暦13年、794年に平安京への遷都がなされるに及び、上賀茂神社とともに、王城鎮護の神社として朝廷に崇められたと伝えられる。一行、すでに忠須の森を抜け、その先にある大鳥居をくぐり、朱塗りも鮮やかな楼門の前まで来ている。この楼門、寛永5年、1628年に再建されたもの。これはまた上賀茂神社へ戻ったようだなや。そう若い衆が言うのも無理はない。何せ同じ年に再建され、形も同じ。なれど各社殿の配置は大きく異なっている。楼門をくぐり、広き場所へ出た一行。あれは舞殿かえ？見れば中央に、御間、与間の立派な舞殿が築かれている。やや先に出ている若い衆。とてつんとてつんピーヒョロロと片足上げて手を広げ、その身を左右に戻り出す。そのひょうきんさに皆大笑い。そりゃ村祭りの三馬荘じゃ。そこで舞うのはな、巫女が鈴を持つ雅楽やら能じゃて。村祭りと違わい、ははは。は。その若い衆、舞殿と聞いて、一つ待っては見たものの、後ろ姿のままに動きを止めて、うなだれている様子。それ見てさらに笑いが起こる。そのうちかわいそうになってきた義衛門、それとて神様に捧げる祭りじゃ。我らは雅楽の舞はできぬから、それでいい。この地の神様も大喜びしてくれるじゃろうて。はあ、ご苦労さん、ご苦労さん。その言葉、若い衆の沈む気持ちを立て直すには十分であった。そうして本殿の領域へと入った一行。そこには東西二社あり、東本殿に玉依姫の御事、西本殿に鴨竹炭の御事が祀られる。社殿はいずれも日和田吹の三軒社流れ造りというが、外からは見えぬところにあるため、目にすることはできない。なお、今の社殿は、上賀茂神社本殿と同じに、文久3年、1863年に再建されたものであるから、彼らはそれ以前のものを見ている。都入りの参拝を滞りなく済ませた一方、日はもう西の山へ入っているから、その残照の中を京の中心にある六角堂前の宿へと急ぐ。鴨川に架かる橋を渡り、一旦西へと向かって烏丸通りへ出た一方、そこを左へ曲がり、南へまっすぐ下れば六角堂へは迷うことがない。28日、一つ泊まり、248門、京都六角堂前、筑前屋二郎左衛門。通算日数44日目。 歩行距離40キロ、累計1444キロ、使用金額304文、累計22264文。
京野菜談義。その夜の宿にて、彼らが泊まった筑前屋次郎左衛門、その宿、京のへそと呼ばれた六角堂の前にある旅籠、そうしたところであるから、この京で誰一人知らぬものはない。その旅籠の夕下の膳となれば、波の宿では食せぬものが、一品なりとも出てくるであろうと、さっきから半蔵ワクワクの様子。そこへ女中が膳を運んできたのだから、若い衆も同じ気持ちとて、早々におのおのの席に陣取り、上座から整えられていく膳を目で追うことしきり。さて、膳が揃うと。普通なれば焼き魚などつくところ、ごぼうの煮付けに大根、かぶらの漬物に菜のおひたしなど。若い衆少々気落ちしたけれど、箸を口へと運んで仰天。ごぼうは穏やかな深きコクをたたいた煮汁を含んで柔らかく、大根を薄切りにしたような漬物もこれまた絶品の味。義右衛門、膳に箸を向けながらしきりに首をかしげている。膳に上がった膳材物、野菜、どれをとっても見たことがないのである。ごぼうはごぼうであるが、どうも在所のものよりは太く柔らかい。薄切りの大根と思って食すれば、かぶらのような。なんだこりゃ、寺からもらった菓子のように甘いぞ。漬物といえばしょっぱいものと思い込んでいるから、その驚きも並のものではない。しかもそこへ添えられている菜の漬物も見たことがない。今度はそのない箸をやれば、独特の風味が薄切りのかぶらの後味に溶け込み、何とも言えぬうまさが引き出されてくる。義右衛門の横にいた半蔵が先駆け、在所の者にも食わせてやりてえだな。やみな気持ちは一つ。食材は野菜なれど、どれも格別に味が整えられていて、絶品のものに仕立てられている。夕べを終えてからも気になってしょうがない義右衛門。仲間内でそんな話をしていると、近くにいた年の頃40前後の男がそれを耳にし、話しかけてきた。今日はな、二十歳のものが豊富じゃ。江戸で見られるものがたくさんある。全財物は長くは持たぬから漬物が盛んでな。その仕立て方もそれぞれによりて幾通りもある。今日は海から離れた都、その千年の昔よりの知恵で様々な全財物が生み出され、長持ちするように工夫が凝らされ、金利、宮中から町山で、都人の口において、うまきものに仕立てられてきたということじゃ。この男、同じ膳を食しているから、それを話に描きつつ、さらに細かく説明を始める様子。手前の右端にあったわな、千枚漬け。それは、聖護院かぶらと申してな、江戸にはない腰高で大きなかぶらじゃ。享保の頃、18世紀初めに近江の片田。片田といや、近江八幡の手前の観音障子の伝いに出てきた人魚の生まれたところだんべ。半蔵、おめえは本当に物知りになっただな、と義右衛門。一方の話を切られた男、嫌な顔をもせずに、逆に片田を知っている様子に、
それなら話も面白く聞けるであろうと見合い。それよりしばらくは半蔵に目を配って語り継ぐ。それ、片田から種を得て改良したのが聖護院株。この株、肉厚であるから薄く切ってつける。そこで千枚漬けと呼ばれてる。
へえ、あれはうまかったな。
半蔵をはじめ一同、今食したばかりであるからもう話に夢中。その横に添えられていたのがな、三部な。ここより西へ行ったところにある三部寺のあたりで作られているものでな。これは近き頃より作り始めたもので、ヘラのように丸木葉先をしており、今が盛り。リエモン、話の区切りを待って聞きたきことがある様子。一旦短く息を吸い込み、禅の左にあった煮付けはごぼうのようじゃが、わしらの作りおるものとは違うような。そこへ現れたのがこの家のご隠居。何やら暇を持て余し、その男とは窮地の中であるらしいから、ごでもしようと声かけに姿を現したらしい。されど車座で面白き話をしているようだと覗き込む。それに気がつき、男、そりゃこのご隠居様から聞いたがよい。わしもこの方からごの相手をしながらいろいろ耳がくもんでな。うちも仲間に入れてもらえましゃろか。この人、面白い人やろ。江戸の書士、本屋で版元のお人でな。なんや売れるもんは作れぬかと、今日大阪をめぐっては目を肥やしていますわ。なればよく知っているはずと一同うなずく。これ、能書きを後にして、夕げの前に出た炊き物のごぼうのことを話してくださる。ほほう、あら、堀川ごんぼと言えまして、その昔、秀吉藩が亡くなられた後、その役宅やった聚楽台が取り壊されましてな、堀の周りが、そのネギ、キワに住むお人たちによって、善左衛門のくずやなんやらの捨て場になってしもうた。そこにごんぼが一つ紛れとったとすえ、そのごんぼ土の中で年を越し、どなた藩も知らぬ間に大きくならはりましてな。それが誰ぞの目に留まり、ほんで越年ごんぼを作り始めたのがあのごんぼとす。そないなことで堀川ごんぼと呼ばれ、太くて短いがやんわりと、中が空洞やさかい汁を吸って炊き込みもんにもよろしおす。奥下藩などではな、鴨肉やら何やら詰めて食すこともおます。この時代、京の農法は極めて発達していた。40万にも達する人々が暮らす都なれば、その一方では高尚なる志向を持つ公家、武士、上層町人もいた。そうしたことで、近郊農村においては、それに応えられるだけの品質と量が求められていたわけで、それが換金作物を盛大にし、田畑の集約化を促していた。ここ、京では有料な上田、中田は、すべて二毛作。そこでは、水菜、芋、くわい、なす、ウリなども栽培され、水菜にあっては水田の裏作として、積み菜や間引きをしつつ収穫されていた。それら前代物の主だったものを挙げれば、セリ、水菜、かっこ、ホタルナ、ミブナ、ほうれん草、カブラ、かっこ、スグキナ、聖護院株、大根、かっこ、聖護院大根、辛味大根、人参、ごぼう、かっこ、堀川ごぼう、うど、なす、かっこ、鴨なす、山科なす、
ネギ、かっこ、九条ネギ。芋、かっこ、里芋、エビ芋、くわい。かぼちゃ、かっこ、獅子形にかぼちゃ。うり、かっこ、甘うり、青うり、姫うり。豆、かっこ、なた豆、内豆、大豆のこと。このように今日の野菜は江戸に見られぬほど豊富。その中には他国から導入されたものも多く、安永年間1772年から81年に清廉院宮が長崎から持ち帰り、平野権太夫という御所の御用を司る者が育てたことに始まるというエビ芋。また、文化年間1804年から18年に東山のお百姓が陸奥へ旅して持ち帰り、獅子形にで作られるようになったという氷炭型をした獅子形にかぼちゃなどある。京では他国からの品種の導入と改良が積極的に行われ、彼らのいる江戸近郊の農村地帯では見られぬほどに豊富な野菜が栽培されていたのである。彼らはご隠居の話を聞きながら、在所のこれまでの作物と比較し、唖然とする。冬にそげに多くのぜんざい物を作っとるだか、漬物の仕立て方に塩漬け、味噌漬け、粕漬け、そげに幾通りもあるだか、矢継ぎ早に彼らから声が起こる。それを受けて、諸子の男、漬物は日持ちするから、物を保存するには最良の方法。お前様方は、たくあんなど塩漬け一辺倒だろうがな。さっき食した千枚漬けなどは、塩にみりん、それに麹などで漬け込んでおる。甘かったのはみりんの味よ。みりんとは何かい？そりゃな、蒸したもち米に焼酎、米麹を混ぜて、一、二ヶ月熟成させ、粕を絞り取ったものよ。彼らがしのいできている天保の凶作。それは冬が異常に暖かであったり。在所の冬の作物といえば、麦ばかりのものであるから。冬にも全在物の収穫ができや、どれほど助かることやら。様々に漬物にしときゃ飢饉の備えにもなるだな。などと皆頭の中でぐるぐると考えを巡らせている。当時江戸近郊の農村、中でも彼らの在所のようにかなり離れた地域においては、冬野菜の栽培がなされておらず、他の時期の野菜とて自家用のみで換金作物としては成り立ってはいなかった。冬野菜が作られ、それが換金作物として指導するのは、明治時代に軍隊向けに起こったたくあん漬けにする大根の需要を除くと、本格的には新宿に淀橋の市場が開設された以後の大正時代末期からで、それは関東大震災直後における帝都復興を契機としていた。なお、そこまで遅れたのには訳がある。その大きな要因は、明治時代に入り、養蚕が普及し、また冬場においても、木綿織の賃旗による、現金収入の道が開けたことである。しかし、大正末期には養蚕は衰退。織子を雇っての細々とした賃旗も大規模な機械による工場生産へ移行。そこで現金収入の途絶えた農家を救ったのが、関東大震災復興期に起きた冬野菜の急激な需要。ここにおいて在所に初めて本格的な冬野菜の栽培が起きたのであるが、それは彼らの時代のずっと後のこと。今日においてはすでに安永3年1774年に問屋町、中道寺、不動堂の三箇所へ問屋市場が開設され、その流通機構の整備を背景として 換金作物としての野菜の作付けが積極的になされていたのである。この夜彼らはご隠居の話を聞きつつ、小さき池の中にいたことを嫌というほどに思い知らされた。凶作じゃ凶作じゃと我が身を顧みずに天に仰いでいた愚かさ、今大海へと出てまだなさぬことの多くあるを知る。さて時は移り、身が床へと入っている。諸子の男やご隠居から今日の農業事情を聞き、少々興奮して眠れる者もおったようだが、それもわずかの間。何せ今日は十里を超える道を歩きついで来ているのであるから、その疲れが夢へと誘い込み、皆今日へ着いた安堵感を胸に安らかな寝息を立てている。第五章第八節。今日にて。29日。これより2番はこの宿へ連泊。中でも今日は伊勢や大阪から送った荷を受け取り、さらに他所へ回すための手配りがあることとて、一日骨休めの自由行動。元気な若衆たちは宿近くの町並みを散策しようと話し合っている様子。そこへ昨日のご隠居が現れ、明かりの板前へ座り込み、何やら半ずりされた一枚の紙を広げ、皆を呼び集めている。おう、ここへ来なされ来なされ。そのすり物を上下逆に置き直し、中心を指さし、ほれ、ここが宿じゃ。見ればその紙には大きな円の内へ向かい、さらにいくつかの円が引かれ、それにより仕切られた空白にそれぞれびっしりと放射状に文字が書き入れられている。覗き込む半蔵、真中は東西南北、その外も寝牛トラウの方角、おう、ね、かっこ、北、の先にゃ、くらま三里、かも二里、とあるだが、ここへは昨日も出てきただ。ご隠居、これはな、この宿からの方角を示して、見どころを書き上げた京都名勝方角の図というものじゃ。若い衆の頭越しに覗く家も、ほう、これは便利なものじゃのう、という具合で、良き案内図をいただき、外へ出た若衆たちと消えも。なれど今日の道は五番のマス目のような条理で組まれているから、方角の通りには歩き出せん。地図を手にしている若い衆、一緒に出た家門にそれを渡し、勝手に歩き回ることを決め込む。ことなく若衆らと別れた家門、それより宿の者から聞いた二丼屋へと向かう。やがて二丼屋を見つけ出し、のれんをくぐり、店内へと入ると正面に座る番頭が、おこしやす、ご用向きは何でしたろう、と尋ねてくるから、書き付けを手渡し、伊勢と大阪から送り出した荷がついているか問う。番頭奥へ下がり、帳簿に照らし、使用人へ言いつけ、荷を出してくる様子。しばらく待つうち、送り荷が運ばれてくる。伊勢よりの荷は、一締めの賃金、括弧送料と保管料込み、が164文。こちらの大阪からの荷は、これは賃銭88文ですが、お代は払いずに。ということで、義右衛門伊勢よりの164文のみを支払う。その後、隅の上がり旗を借りて荷を改め、持参した大阪から京までのお札類などを加えて、再び荷をひとまとめにする。すまねえが、今度はこの荷を
美濃の谷組手前の前原宿へ送ってくんない。へえ、送りの鎮銭はここでいただきますが、倉敷かっこ保管料は先方で払ってくだはれ。こうして二度宿での用向きを済ませた義右衛門、その後には旅へ出て初めての独り身の自由が待っていたから、少しなりとも今日の町を散策し、帰った折の話の種にしようと心も晴れやかに歩き出す。どうやら義右衛門、三条通りを西へ向かっているらしい。もとより下調べしてのことではないから、道を間違えぬようにまっすぐ進む。そのあたり町屋がずっと続くだけ。大きな道を越え、それは浦島通りであろうが、少しなりとも華やかな場所へ出るであろうと歩み続けるが、小さな堀を渡っても一向にそうしたところは現れない。そのうち畑のあるところへ出る始末。あれあれ、懐から地図を出してみるが、その方角には二条お城十丁、二条城のこと、島原二十四丁とあるが、大雑把なものであるからわからない。島原が気になるが、何のことやる。その島原知らぬ方がいい。そこへ行ったなぞと宿のご隠居にでも言えば仰天する。それ島原遊女町のこと。さて戻ろうかと決め込んだが、畑に青物が育っているのを意識がはっきりと捉え出す。その途端鳥肌が立つ。あれはもしや身分かね。近寄ってみれば葉先丸くしてヘラのような形。おう、身ぶなじゃ、身ぶな。それは収穫を終えようとする時期の巡り合わせ。一心地ついて、名元の土へと目をやれば、どうやら施肥がなされている様子。在所でも施肥はまだ普及してはいないから、驚くことしきり。換金作物であるから、それなりに施肥を用いる余裕もあるのである。しかもそれより百年ほど前であっても、一旦の全財物を作る畑へは四家、小便なれば五十家ほどの人糞費用を用いているのであるから、在所の畑作の立ち遅れはいかんともしがたい。それもこれも全財物が銭を生み出す換金作物であったからに他ならない。時給にとどまる在所との違いは歴然としていた。義右衛門立ち上がって広々とした畑地を眺めれば、点々と青きな植わる畑の彼方に寺らしき建物を見出す。義右衛門が直感した通り、その寺まさしく三部寺。この日は陽暦で現在の2月23日にあたる。立春を過ぎたとはいえ、それより二月も前のまだ寒き時節より収穫されるな。この名、仕立て方により熊野の山奥で見た苔のように強き命を持つや。義右衛門在所の冬の畑が青々とする姿を思い浮かべ、しばしその地に立ち尽くす。どれほどの時が過ぎたであろう。義右衛門の姿は、先の地とは正反対の東、鴨川に架かる三条大橋のあたりにあった。この橋、東国より京へ入る者が皆渡るところなれば、人通りが多い。東海道をまっすぐ浸かれば、ここへ出るだろう。と思いつつ、橋の真中まで進み、鴨川沿いに開けた景色をひとしきり眺めた後、きびすを返して宿へ帰ろうとする家に。 寺が南北に立ち並ぶところを横切り、町屋の続くところへ出てすぐ。あれ、切れたかい。わらじの紐が片方切れてしまう。替えは携えていないから作ろうと、脇の軒旗を借りてしゃがみ込む義右衛門。その耳元へ、狭い路地裏からしくしくと幼子の泣く声が聞こえてくる。草履を落とした視線をその路地裏へやれば、かすかだが、
左
と言ってしくしく泣いているような、その左糸はひもじくして空腹に耐えかねて発する言葉。その泣く子のところへ今裏木戸を開けて40近く女が現れ、幾ばっかの銭でも渡している様子。聞き耳を立てる義右衛門に聞こえてきた京なまりの女言葉は、胸を突き刺すような非常なものであった。お前のお母さんならあっちの道の向こうで見かけたよ、とばかりな。少しばかりの銭を使わし、騙して追い払おうとしている。その指さす先に、しゃがみ込む義右衛門がいたものだから、女と目が合う。女、言い終えてすぐ裏木戸の家へ逃げ込む。幼子が女から言われたままに母を求め、義右衛門には一切目をくれず、すごすごと脇を通って王子を渡っていく。幼子の着物は破れて泥に染まり、遠目からも捨て子であることは誰にもわかる。しゃがんだままに右の拳を眉間に当て、切なさに耐える義右衛門。彼とてどうすることもできはしない。天保の飢饉と京の惨状のこと。ここ京においても天保の飢饉といわれる状況は例外ではなかった。かつて文政12年1829年の大豊作の折、それを大飢饉の前兆と見た古老たちがいたというが、その通り1年後、2年後に不作が続き、4年後には凶作に及び、さらに3年後の天保7年にはそれにも増す凶作が襲い来ている。町人、武士、公家は食物の生産者ではないから、凶作なりとも銭さえあればと思うが、実はこうした時には銭を持つ方からいち早く動揺しだす。農民の飢饉に至る経過はこうだ。農民の納税、つまり年貢だが、その期限は極月といって旧暦の12月。それも大変なことではあるが、それを除くと秋の収穫から細々と食いつなぎ、真に苦しくなるのは年明けて次の年の農事が本格化するまでの間の2月3月であるから時間差がある。だが農作物を商うものはどうか。江戸時代は米相場が経済全体の基準であるから、不作凶作となれば秋の収穫前からそれを見越していち早く米の買い占めを引き起こす。そうしたことで流通が滞るから、一気に経済活動全体に動揺が広がり、一層深刻な事態が作り出される。そうなれば購買力は低下、織物の西陣とて大打撃を受ける有様。つまり初手から米相場による人為的な被害が牽引し、農民の苦しみを尻から追い立てているような結果を招いている。こうなってからお救い米など手を施してみても焼け石に水。この天保期の飢饉はこれだけ継続して起きた自然災害であるから、 その早い段階で是の力を持って脳へ差し向けていれば、事態はこれほどに深刻にはならなかったやもしれぬ。彼らが京入りした5年前の天保4年1833年、下半期で京の捨て子は476人、生き倒れで亡くなった者570人を数えたという。そしてその翌年には、京にて乞食となるは恥をさらして口惜しいと大阪へ出た者の、その地の乞食にわずかばかりの衣類など包んだ風呂敷包にまでも剥ぎ取られる者が続出したと伝えられる。それが彼らの教員の2年前にもっと深刻な状況となり、翌天保8年の大阪での奥州平八郎の乱へと連なっていった。さてさて、義右衛門、草履を繕い立ち上がったものの、豪奢な町屋の裏に我らと同じに苦しむ者の世界が広がっていることを知る。ひだるい、ひだるい。あの幼子の声が狂問のように意識に張り付いて離れない。早く帰って脳死に励まねば。今日で知った脳には力がある。そのことがこの惨状を好転させる唯一の方法のように思えてきた義右衛門。29日、一つ止まり、248問、右同書。通算日数45日目、歩行距離全体での移動がないので除外。使用金額412問、累計22676問、括弧2億里線を除く。2月1日、今日は一組につき200文の銭を支払い、案内人を立てての楽中の自社詣で。宿前には同じに自社詣へ向かう何組かが集っている。30ちょっと前であろうか、案内人の男が一通りの挨拶の後、工程を説明し始める。まずは白川様の御殿にて、お酒漬けを頂戴し、ここへ戻られてより六角堂、高堂、それより東へ向かって清水寺、南へ六原三辻に今久満、かっこ観音寺、それから焼けました大仏殿跡より西の東本願寺まで、京の東の寺を巡りますえ。一向そう言われても道のりをはっきりと描けぬが、京の東半分をぐるっと回るぐらいは理解した。さて、歩き始めた一行、三条通りを東へと向かう。義右衛門、そのうちに昨日の幼子を見かけた路地が近づくから、もしやあの子が言わしないかと辺りをきょろりきょろり。それを見ていた勝五郎、何かあるだか。いや、何でもね。義右衛門の意識にはあの左の声がまだ張り付いている。わずかばかりして三条大橋へ出た一行、橋の中ほどまで来たところで案内人が振り返り、左前方の鴨川対岸につながる建物を指さし、あれが本土町の裏や、というものであるから、皆厳しそう返して振り返る。本土町とは三条と四条の鴨川西岸に築かれた色町のこと。旅へ出るまで知らぬことではあったが、長き道中にてどこぞの宿でそうした話を仕入れたらしく、若い衆、
あれが先頭町だか。気がつけば、先頭はもう橋の旗へと出て、左を終えて川端通りを北へと向かおうとしているから、遅れてはならずと駆け出すします。追いついては義右衛門に、おう、白子塗った綺麗な娘っ子でも顔を出したかい？それより左手に鴨川を見ての歩みであるから、開放感もあり、よもやま話に花を咲かせながら歩く一行。しばらくして右へ折れると、その先に聖護院が見えてくる。案内人が出かけに、白川様の御殿と言ったのはこの寺のこと。ここが白川様の御殿、修験宗の聖護院です。店舗の今よりちょうど50年ほども前に奈良遥かへ、天明8年、1788年に御祖が炎上しましてな、その時には光覚天皇藩の仮御所ともなられたという、そりゃ格式の高きお寺とす。その始まりは寛治4年、1090年と英幕から、748年も前のことですが、白川上皇藩が熊野三山へ行幸なされました折、三井寺の増与と言われるお坊藩が先達して、帝を守護する聖体御寺の祈願をなされはったそうです。その功によりましてな、増与藩へここの修験道を開かれた縁の行者藩の創建したと伝える上皇寺を与えられたんが、この寺の始まりどす。その時に熊野三山を統括する兼業職も与えられましてな、諸国の本山派修験の総本山となったわけどす。この寺には後白河上皇の王子が入られまして、以後多くの王子高尊が続き、門跡寺院とて高い格式を持つようになったということどす。熊野三山を巡ってきた彼らであるから、ここでお杯を頂戴できることは、誠にありがたきことであった。中へと通された一行、一人500文を支払って、熊野三社の祝祀を受け、他に300文にて、商業、安山等のお札もいただき、これをもって、今日の寺社巡りの始めとする。さて、聖護院を後にした一行、それより鴨川へ出て、近くの橋を渡り、その先で左を折れて河原町通りを南下。来た道とは別なところを通り、再び京のへそと呼ばれる六角堂へ。この六角堂、正式な寺名は、紫雲山長宝寺。西国33所の第18番札所にて、その創建の契機を成したのは、陽明天皇2年、587年の出来事という。そのことを案内人が話し始める。昔、聖徳太子藩が四天王寺作らはる材料を求めてこられたそうで、ここに泉が湧き寄るから沐浴しようと思われ、ご自物を地べたへ直に置くのははばかれるから、薪の木へかけられた。ところが沐浴を終え、ご自物を手にしようとするも、どうしたことか一向に動かない。その世の夢に告げあり。この地は、後に都の中心となるところゆえ、堂を建てて我が身を安置せよ。そこで大使、ここへ六角の堂を建て、付き従っていた小野の妹子にご本尊の守りを命じたのがこの寺の始まり。その妹子藩はな、泉の脇に坊舎を建て、朝な夕なに花を手向けられたそうで、そのうちに出家なされて名を専務と改めはった。こうして妹子藩、池のそばの坊におられたので、
池の坊専務、後の加藤池の坊の始祖となったわけどす。
はあ、これは加藤の発祥の地かい。
なお、彼らの在所は農村であったが、加藤と全く無縁な地ではなかった。幕末期の清戸下宿村の名の助においては、徘徊とともに、こぼれ演習から続く演習流の稼働術を学ぶ者が現れている。本堂の前に立つ一行、そこに秘仏として祀られているのは、何度かお堂が消失しているにもかかわらず、伝えられてきた聖徳太子御持仏の如意印観世音菩薩。本身の丈、一寸八分、約58ミリ。の小さき砂金作りの像という。本堂での参拝を済ませ脇へ回ると、不動堂に続き親鸞堂がある。それ、建仁元年1201年に親鸞上人が六角堂へ100日間の夜の参籠を成したるおり、その95日目の暁に見た聖徳太子の無国により、救いの道を浄土宗の法然へ求め、後に浄土真宗を開く元になったことを伝えている。本堂の前の少しばかり東側に、真ん中がくぼんだ石が埋まっている。それを若い衆が見つけ、へそ石じゃ、へそ石じゃ、と声を立てている。案内人それを聞いて、そうどす、そら、へそ石どす。若い衆、ただ形のみから演奏したのであるが、それがズバリ当たって得意顔。延暦12年、793年、この地へ都を移すにあたり、この六角堂が、聖徳太子の御持仏さんが言うた通り、都の真ん中となって、そこを通す道へ入ってしもた。何にする桓武天皇藩が祈ったところ、夜を越えて次の朝、堂が五条、約15メートル、も北へ動いとったとすれ、そしてこの石、元の堂の礎石と言われとる。そうや境に、本間の京の中心、へそ石内へ、一同驚きつつ寺を後にし、北西の坑道へ、再び三条通りを東へ進み、わずかばかりして左へ折れて、寺町通りへ入ると、明智光秀が織田信長を襲った本能寺の変、1582年で有名な本能寺が見えてくる。もっとも当時の地域は広大なものであったというが、ともかくもその少しばかり先に坑道が見えてくる。門前には一条坑道と彫られた石柱がある。この寺、西国三十三所第19番の札所にして、霊禄山楊岩寺といい、寛弘2年、1005年の創建を伝える天台宗の寺。川と書く孔といい、霊の鹿と書く霊家といい、何やら曰くありげな地名であるが、案内人が本堂前でそれを話し始める。ここをお開きなされたのは、行円上人というお方なれど、元は武田家氏領主でした。ある時、メスの大鹿を射止めなはったが、そのことでメス鹿、息絶えつつも子を産まんとし、そのお腹には鹿の子が顔を見せておる。これには漁師も仰天し、罪の重さを悟りて仏門へ入り、名を行円と改めはった。その行円上人、罪を隠さずに鹿の皮で包囲を作り、我が身につけることで食材の気持ちを表したと伝えます。備えどした境に、それを見た衆は、川上人と呼びなさったとか。
へえ。
えれえ王様じゃの、川商人のお堂で行動を変え。深き罪を悟った者は、自らの罪を明らかにすることを唯一のこととして、神と人との関係において罪をあがなうことができると信じる。一行の脳裏に川の方位をまとった行円商人は、善行を積みつつ、ひっそりと京の町を巡る姿が映し出されてくる。さて、この寺の本尊は、その行円商人自らの手によると伝えられる、2メートル半ほどの千手観世音菩薩。一行本堂にて礼拝。それより各自境内を散策しているところ、案内人が皆を集め恐ろしき話を始める。このお寺には幽霊を描き手鏡をつけた世にも珍しき絵馬がおます。手鏡をつけた絵馬など、ここの東西見たこともないし、聞いたこともない。それに、幽霊とくれば、一度初手から怖さに震える。今より22年前のことどすがな、近き頃のことどて、昼間なれど後ろ手の本堂の暗がりが妙に恐ろしく感じられてきて、話を聞くほどに、あたりもどんどんと闇に包まれていくような錯覚に陥る一行。その年は、今の本堂が出来張った年ですけど、このネギ、近くに質屋がありましてな、そこに子守奉公のおぼこい、幼い娘が居やはった。その子守娘は、おふみといい、毎日のことや境に、このお寺藩へ行きなはって、そこで巡礼の唱える御栄華を覚え、花を見て、今は望みも行動の庭の仕草も盛りなるらん、と、またお経やら何やらも言えるようになっとったらしいが、それ帰っても口ずさむもんや境に、法華経信者の主人の八左衛門が怒って、むごい折檻の末に、殺してしもた。その後、頼りのあらへんことを心配しなはって、ご両親が豪州より、滋賀県、訪ねてみえたが、主人はどこぞへ行ってしもた、と、そ知らぬふり。ご両親、この堂へ来られて、一心に祈れば、おふみの幽霊現れて、殺されたと告げる。ご両親、それより奉行所へ訴え出るが、おふみのむくろは裏の物置に。それよりこのお寺でおふみの法要を営むが、後にご両親残された鏡を取り付けて、命尽きた後に現れたおふみの姿を描かせた絵馬を作り、お寺へ奉納されたということどす。哀れな話どすな。話をすべて聞いてみれば、怖さはどこぞへ吹き飛び、人の気持ちの愚かさばかりが焼き付き、憎きや質や、と思う一行。なれどこのこと、先の荒野とした鹿親の気持ちと何ほどに違うものかと思い返す義援も、愚かなるは人なり。人の領域の外に神なる領域があるを知り、我が身をそこへ移し出し、正しつつ生きることが問われるや。彼らであれば、年中行事やこうした寺社詣を通し、その神仏と人の関係を身近に感ずることにより、他者にとどまらず作物をも思いやる心を育み、我が身を正さんとすることが大切に思えてくる。さて、それより16番札所、清水寺へ。公道より寺町通りを南下し、三条通りを越え、次の王子を左に折れて、路上通りを東へ進む。小さき堀を渡れば、左がポント町の南の入り口。若い衆らが路地を覗き込んでいる間には、 義右衛門らは四条大橋へと差し掛かる。橋を越えれば両側に芝居小屋があり、誰一人知らぬ者とてない花町、祇園町へと入る。江戸時代の芝居は役者と一年契約を結んでの興行。その変わり目が10月の終わりで、11月の1日は芝居の新年とされ、めでたい顔見せが始まる。当時芝居は衰退し、平日は不繁盛であったが、顔見せだけは別。祇園の芸妓衆がこれを見るのを誉れとし、10日までは外の者が入れるほどの盛況。まるで今日の年中行事のようになっていた。その芸妓衆のいる祇園町の突き当たりが祇園社、八坂神社。この神社、今は八坂神社というが、当時は祇園社あるいは御頭天皇と呼ばれ、創建には諸説あるが、その一つは遠女という僧が、ご神託により上巌18年、876年に御頭天皇を祀ったのに始まるとされ、その御頭天皇、祇園精舎の守護神であることから、祇園社と称すると。一方、そこへは寄らず、右へ折れて東王子通りを南へと下り、そのわずかばかり先を今度は左へと折れて、清水坂を上がり行く。前方を仰ぐ見て、祇右衛門。ふえ、えれえ坂だなや。その間末、この先は東山三十六峰の一つ、音羽山坂。もう、じきに彼らの前に姿を見せる清水寺。それを山号とし、音羽山清水寺という。北発送宗にして、西国三十三所第十六番札所。後に、境内にいて案内人が申すこの寺の縁起は、以下のよう。宝亀9年、778年、大和小島寺の法恩の弟子に、縁地になる発送宗の僧がおり、夢の告げにて霊泉を訪ね来たが、この東山の山ふもと。そこで行営という修行者に巡り合い、音羽山へ移る。もっともこの修行者、観音の化身とされ、数百年もこの山で修行を続けていたらしいが、東国へ向かうので後を頼むとて去っていく。それより残された霊木に観世音菩薩の尊像を掘り出し、行営の折った庵へ安置したのがこの寺の始まりという。その後、病に鹿の生き死が効くとかで、それを得ようと坂の上田村麻呂が病に伏せる妻のために山へ入り、遠鎮と出会う。その田村麻呂、殺生の罪深さを説く遠鎮に帰依し、観世音菩薩を崇拝。田村麻呂はその後に蝦夷を制するため陸奥へ出向くが、出立前に任務の滞りない遂行を観世音菩薩に祈ったことから、遠鎮は新たに毘沙門天と地蔵菩薩を脇侍として安置したという。欧州から帰国後の延暦17年、798年、田村麻呂はこの地に山荘を持ち、遠鎮を招いて本堂を整備、清水寺を創建したという。一行、麓の坂より石段へと上がり、朱も鮮やかな仁王門を仰ぎつつ、最後の石段を登り詰める。まるで鳥の羽のような屋根じゃない。屋根端の反り上がりは本来さほど強くはないが、見上げることで石段を上がるほどに巨大な翼へと包み込まれていくような感覚。おお、立派じゃのう。
その仁王門をくぐりたれば、いくつもの道東が並び立つ。西門、三重の塔に共同、さらに、遠鎮、行営、坂の上田村丸の尊像を安置する海山道。やがて、郷門と呼ばれる本堂へ続く中門をくぐれば、そこに回廊を現れて本堂の舞台脇へと出る。はあ、一同簡単の声を上げる。九軒七軒、胸に瓦を上げる檜皮葺、寄せ棟造りの本堂。その外陣をなす舞台造りは、大阪の新清水寺に、近江の石山寺、大和の長谷寺と数々似てきた彼らではあるが、ここの舞台作りにかなうものではない。まさに、清水の舞台から飛び降りると言われるゆえんが、嫌というほどわかる壮大さを誇り、腰が引け、足がすくんで谷を見渡せるほどの旗へは寄れぬありさま。この舞台、そこから見渡せる慶子の眺望もさることながら、雅楽を本尊へ奉納する場でもある。一向、見たことはなけれど、谷を挟んだ大抵に見える山腹より覗き見たれば、いかなるものやと想像を巡らせる。振り返って内陣へ。そこには二人なりとも手を回さねばつかめぬほどの巨大な柱が列し、その暗き堂内に厳粛な領域が築かれている。舞台作りとは山上と谷、その天と地の領域の狭間に顕現する仏を描き出すものや、そう思わせるほどに内陣には仏の荘厳な世界が構築されている。ここには本尊の十一面千手観世音菩薩のほか、毘沙門天地蔵菩薩の脇寺二尊が祀られている。この本堂、古き時代より焼失を繰り返していると言われ、彼らの見たものは徳川家光の奉納による寛永十年1633年に完成した現代へと続くもの。それより一行、本堂での参拝を済ませ、遠鎮が夢の告げにて求めた霊泉より発するものであろうか、延命水とて、諸病に効くとされる二筋の水をつる音羽の滝へ。なお、道中記に昼食の記載はないが、この清水寺へ参拝した後、あたりの茶屋へ入り昼としたように思われる。こうして寺を後にし、清水坂を下り、麓の六原三辻へと向かう一行。その途中で案内人、引き連れる彼らが武蔵の国から来たことを思い出し、清水寺へ来るときに通った四条橋たもとの南座などの芝居小屋で演じられた、一の谷二葉軍記が脳裏によみがえってきたようだ。その歌舞伎、並木宗介により描かれた平家物語の熊谷直実と平の厚森を題材にしたもので、初演は宝暦元年、1751年。熊谷直実が武蔵の国熊谷号の武士であることから、案内人そのことを思い、あなた様方の在所は武蔵の国どしたな、熊谷号といえばお蕎麦やろか。義右衛門それを受けて、ちっと離れてるだが、知らぬ者はおらぬ。総督か、その熊谷号に熊谷直実という武将がおりましてな、石橋山の合戦、1180年の後、平治から離れて現地に組みし、一の谷の戦い、1184年において、源頼朝に従うて、平氏打倒の軍に参戦し、
そこで心ならずも年若き平の厚盛を討ち取ることに。まあ歌舞伎では直実藩、義経より高等を引く厚盛藩を助ける密命を与えられはって、涙を飲んで我が子小十郎の首をはねて替え玉にしたっちゅうことですけどな。そうしたことがあって、後に浄土宗の法然上人を訪ね出家。はあ、その話は伝え聞いとるだ。それ、皆様とお寺参りの初めに将軍へ行きましたろ。そこの東方に黒谷っちゅう法然さんゆかりのお寺、今回光明寺がありましてな、そこが建久4年、1193年に直真藩が出家を志して法然上人を訪ねたとことす。境内に熊谷直真と平の厚盛を供養しはる五輪塔が並び立っております。ほう、武蔵牛がこの地に。やがて下手に鴨川が見えてきたあたりで、案内人さらに思い出したことがある様子。そない言えばな、牛若丸と武蔵坊弁慶藩が巡り会うたのが、この先の鴨川にかかる五条橋。その西の北詰めに、扇作りの職人が集まっております。それ、厚森藩亡き後、奥方藩が出家して自習の三重堂へ身を寄せ、お寺のお坊様と共に扇作りをしはったのが始まりで、いつしか三重堂扇と呼ばれて世に名を高め、それより扇職人がたくさん集まってきはったと伝えております。さて、道中記には清水寺の次の行に、このところに熊谷、厚森の石灯割りと記されているが、このところとは清水寺のことではなく、今日を漠然と言い表したもので、熊谷、厚森とはすでにご承知のように、熊谷直真と平の厚森のこと。石灯は黒谷に並び立つ五輪塔。義右衛門、清水寺からの道すがら、案内人より古の武蔵の国の武将の話を聞き、親近感を持って道中記に書き留めたということなのであろう。すでに一行、清水坂を下り終え、西国三十三所第十七番札所、真言宗智山派、札楽さん六原三辻の境内へと入ろうとしている。この寺の会期は空也上人、常安親王、また醍醐天皇のことも言われ、その出自は不明であるが、案内人が寺の由緒を話し始めているので、そちらの話を聞くことにする。その空也上人と言わはるお方はな、若き頃より乳母族、在族にして男子の仏教信者、となりて諸国をめぐり24歳にして尾張の国分寺で出家、名を空也と改めたと言われております。天慶2年939年という境、店舗の今よりちょうど900年前どすけど、この京へ戻られ、腰に鹿川、手に鹿角の杖を持ち、名も巨祖も赤さんと古事記しあって、南無阿弥陀仏の念仏唱えて市中を巡り、鹿羽あれば年頃に弔い、また貧しき者や病人おればお救いなされたそうで、皆、一の聖言うて、敬っておったそうどす。その頃の今日はな、悪病が流行っとった。ほやさかい、それを退散せんと、空也藩十一面観音さん掘られ、車に乗せて市中を念仏唱えて引き回したそうどす。ほんで、 悪病が去ったなら、亡くならはった人を供養しはるために堂を建てて観音さん祀られたそうで、それがこのお寺の始まりと言われております。何でも天暦5年951年という年やそうどす。そしてこのお寺、最初は西光寺と呼ばれとったそうどすが、空也上人が亡くなられはってから六波羅蜜寺へと改められたとか。はあ、偉いお坊様だなや。こうして西国三十三所の二所をめぐるうち、観世音菩薩のご意向もさることながら、それに帰依したお坊様たちの恩義に変えての衆生を思いやる心根が映し出されてきて、頭の下がる一行。それほどに我は苦難に立ち向かえるや。そんなことを自問自答するほどに彼らの境地も深まっていく。空也上人が彫った本尊の十一面観世音菩薩は秘仏。しかし本堂前に立つ彼らは心の中でその尊像を捉えていたに違いない。良き話に気持ち潤って寺を後にした一行。それより南へと向かい、焼け跡と化した大仏殿前を通り、三十三間堂を越えて十五番札所、今熊野と言われる新那智山観音寺。参道を進むと橋が見えてくる。その鳥居橋と呼ばれる橋を渡り、木立の中を歩む一方。やがて石段を上がり、本堂前へ。ほう、この本堂は二層の屋根で見事じゃのう。義右衛門が本堂を見上げているところ、例のごとく案内人が早々と寺の由緒を話し出す。この今熊野と呼ばはる観音寺さんはな、弘法大師空海藩によって開かれたお寺とす。天保の今より千年ちょいも前のこと。その頃、弘法大師藩は当時で修行なされとったらしいがな、ある時この地にゆらりゆらりと随雲のたなびいとるのを見やはって、不思議なるやとこの地へまかり越したそうどす。備えしはると白髪の老を現れて、弘法大師藩に小さき十一面の観世音菩薩の尊像をお渡しなされ、ここは観世音菩薩遊園の地なれば、この像を祀られよと言いおいて去っていかはった境。大師藩その老王がどなた藩か尋ねると、熊の権現なり。大師藩驚かれたであろうが、その言葉をありがたく受けられはって、ご自身も十一面観世音菩薩をお堀になり、その体内へ授かった尊像を納め、またその時に不動明王と毘沙門天の脇地も掘られて一時を建立して安置したのがこの寺の始まりと伝えられております。それより高貴な方々の同社の寄進が相次ぎ、お寺は大いに栄え、この月の山一帯に境内が広がったということどす。そやけど応仁の乱の陛下で焼けて、その時たった一つ焼け残りはった奥の院の巡礼堂を移したのがこの本堂。その後、千幕寺の東塔として再興されて今に至っておるんや。戦はよくねえだ。昔の人が築いてくれたありがてえもん、みんな燃やしちまうだから。義右衛門がぽつり。その言葉、胸打ちへ出たものであるから、聞こえた者はいなかったであろう。だが、その義右衛門の言葉を察するに、この長き寺社詣での間に、幾度戦火で焼かれた話を聞いたことであろう、という思いがあった。戦の一瞬の狂気が、何百年にもわたって塗り上げられてきた崇高なる衆生の投影された信仰対象を消し去る。 その無情に家門は耐えかねていたのであろう。なれどその狂気、人の心までは左右できぬ。時移れば、その変わらぬ修情をもって最高を志す。その折、多くは創建当時の様式を変えようとはしない。それが意味するところ。幾世代の修情の求めるものが、縁起に表される情景を普遍の価値観としていることに他ならない。この寺の同社の様式は、旧寺とは異なる。しかしそれは最高を志す際の時代時代の視力にもよる。なれど本堂での参拝を済ませ、弘法大師が釈上にてつき、湧き出したという御治水の前に来た義右衛門。彼にとりその湧き譲る不変の水は、それが伝説であろうとも、この寺へ焼き付けられてきた千数百年の修行を思い起こさせるには十分であった。さて、最後となるお東さんへ向かいますわ。お東さんとは東本願寺のこと。一行それより西へ向かって鴨川を渡り、吉祥通りを進んで東本願寺へ。この寺は江戸時代初めの慶長七年1602年に本願寺、西本願寺から分かれた寺。徳川家康が天皇の許しを得て、兵庫に本願寺の東へ自治を与えて開かせた新宗大谷派の本山。さて本堂にて参拝を済ませた一同、ここが本日の終わりの寺とて、案内人へ丁重に礼を述べ、気も軽やかに連れ立って宿へと戻る。その道筋、本願寺より京の真中の烏丸通りを北へ上がるものだが、その彼らを包んでいたのは、辻筋にて遠くに見え隠れする夕日に染まる塔、またどこぞの寺より遠く近く渡り来る盆鐘の苦音の響きなど、京の暮れゆく風情。2月1日、一つ泊まり248門、右道書、通算日数46日目、歩行距離20km、累計1464km、使用金額1064文、累計23740文。